どうも、岡山文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは、文学フェスをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど、本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。本日は番外編として、作家の村中理恵さんをお招きしてお話をしていただきたい、いきたいと思います。
番外編だって、メンバーだって言ったじゃん。
メンバーで。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい。
はい。今日はね、来ていただいてというか、メンバーで、
はい。
久々に、参加をしていただくということで。
はい、だいぶ休部しておりました。
お帰りなさいということで。
はい、ただいま。
よろしくお願いします。
はい。
今日は来ていただいたのは、なんででしたっけ？
それはもう皆さん、もう私たち必死で、
はい。
必死で作った、リブレナエッセイマラソンという、知る人も知らない、この、大切な、ね、小ぶりな、はい、エッセイ集なんですけれども、二人で作りました。
作りましたね。
これの、出版記念のイベントを、夏の終わり、一番なんか、みんなね、追い込みかもしれない夏の総決算で、8月29日に、
はい、
後でもう一回、今聞いてもメモしてもらえるとも、ちょっと自信がないので、後でもう一度言わせていただきますが、8月29日、はい、夏の終わりに、このね、トークを2人でさせていただきますので、はい、素敵な場所なんだよね。
素敵な場所です。
ここが。
岡山駅前の、スタヤさんで。
うん。
はい、
イコとニコと。
イコとニコと2階ですね。
なので、はい、ぜひ皆さんに、そういう話なら、行ってみようかなと思ってもらえるように、はい、強引に今から話をさせていただきたいというか、はい、本当にお話ししたいと思ってるんです。
はい。
はい。
ね、このリブレナエッセイマラソンはキビト出版さんから出していただきましたが、出たのが2026年3月3日。
ということはまだ半年経ってないんだ。
経ってないです。4ヶ月、まあ5ヶ月経とうかというところですね。
嬉しかった。これ私今までは本当にこんな風にどうしても自分たちで誰も書いてくれとも言っていないのに、そしてましてや本にしようとも誰にも言ってもらえてないのに、二人でその岡山の使命を担ってスロベニアの初めて行くリブレナっていうところに行き、帰りのあれ関空に向かう途中ね、トランジットのところでなんかエスカレーターみたいな登りながらね、これ絶対本にしようよって持ちかけたんだよね。費用がどんなにかかるとか、何冊なのかとか。
僕も聞いた時にこれ結構お金まあまあかかるんじゃないかしらとは、とはちょっと思いました。
私もちょっと思ったけど、ね、いいですねって言ってもらったからなんとかなるんだろうと思いましたが、
はい。この本はあれですね、はい、昨年の2025年の9月に、行われた、ユネスコ創造都市ネットワーク文学分野の、まあ、サブネットワーク会議という、まあその加盟している文学の都市の人たちが集まる会議。
これね、日本は今岡山市、
はいはい、
だけ
だけ
よ、
はい、
でだから岡山市で行くってことは日本の代表で行ったと言っても過言ではないという、はい、そこに
最近ワールドカップもねありました、
あったから、ね、
サムライブルー館で、
行きました、はい、から私は何もわからなかったけれど、なんか風が呼んだというふうに思い行ったのですが、
はい、
だよね、
来ましたね、
行く途中にね、関空で、はい、だいぶ待つ時間があった時に、自分たちのこの会議の打ち合わせは軽く終わったかどうか、流れ尾さんがぶどう日記っていう、ね、
はいはいはい、
今ご自身でブドウ畑を育てて、はいはい、でそのこうブドウと一緒に人間が育てられていく過程を淡々と書いてあるその文章を読ませてもらったら、これがなかなか面白くて、多分その、流れ尾さんっていう、まあ、市役所の使命を受けた人っていうより、なんかブドウの匂いがして、なんか土の匂いがして、で火の匂いもする、そのブドウ日記、今このこと話すつもりじゃなかったんだけど、これを途中の関空で読んだ時に、多分私の心の中にこの人は私が言葉に向かってることとは違う意味で言葉も耕しながら進んでる人なんだろうなって、前に何イギリスにね 留学された時の、はい、
アイルランド、
はい、うん、なんだっけタイトルが、
シャムロックを探して、
う
ん、
あ、そう、シャムロックを探して、
なんかありがとうございます、いろいろご紹介いただいて、
いや別に気は使ってないんですけど、はい、時間使って言ってますけど、はいはい、あのどんどんなんかその土や風やそういうものを軽く味方につけて、なんか、なんか文章と一緒に座ってる人だから、この人と一緒になんかやるんだろうなみたいな予感が実は行きからあったんです。ところが行った、はい、で、うん、降り立った、うん、軽いめまいがしながら降り立った
十何時間ですか、
十数時間ですよ、
はい、はい、ですね、
うん、乗って降り立った瞬間に、うん、急になんか2人で頑張ろうねみたいな、その頑張るには書くことじゃないでしょ、皆さん、その岡山の人、なのにそこから一緒に歩いてるのに心は流れをさん単独行動、もうあ、やった、ハローみたいな感じなんですよね。それで私は降り立って石畳を歩いた瞬間から引きずられるような、後ろめたいような、なぜ私、何ができるみたい、私は後ろに行き彼は前に進むみたいなのが、うん、もう強烈だったんですよね。で、うん、これなんとかせんと、まだ、ね、あれ何日いたんですか、1週間、
ほぼ1週間、
ね、ほぼ1週間、
帰り自体が5日間、
うん、それにまあなんか仲良く皆さんがなるための旅行もあったりしたので、これはと思った時に、まあちょっとなんか書くっていうに値するちょっと面白い出来事があったんですよ。なのでちょっとそこのところを正直にスタートにして、文章になってるので、2人のその降り立った途端、つまり英語を自分の糧にできる人と自分の思い鎖にする人で、文章ってこんなに違うんだ、同じ場面でっていうところ、ちょっと皆さん聞いてみません？短いからあのね、ちょっと、はい、あのお水でも飲みながら聞いてください、はい、じゃあ、まずはね、本当にその降り立った日の始まりのところですよ、
リブリアナ
とリブリアナから、これもハーフにするのかですよ、
はい、
はい、じゃあちょっとみんな聞いてみて、流れをさんの朗読って初めて、はい、私も初めて聞く、
流れをが書いた、
流れをさん書いたんですよ、はい、ちょっとみんなのこの息を聞いて、この軽やかな腹の立つ文章はい、どうぞ。
これもハーフにするのか。リブリアナの9月の風は涼やかに川沿いの散歩に連れて行ってくれた。光を通した街路樹の葉の色で染めたストライプのテント、マルシェに並ぶ野菜、果物、蜂蜜、そしてワインボトル。日が落ちてきたら死因に出かけよう。
ちょ、どう、この軽やかさ、オッケーみたいな感じがするでしょ、みんな。それはなぜかっていうのは後でわかるからね、今は印象だよね。はい、腹が立つけど続きどうぞ。
マイクロバスでホテルに向かう途中に通り過ぎた本屋にリエさんと向かう。さっきも見たであろう角地を2度3度、それぞれの記憶を頼りに確信を持って進むと必ず違う店がある。
どう、確信とか必ずとか言って本当腹の立つ。はい、どうぞ。
銀行とか閉めたケバブ屋さんとか、
うん、閉められてあったって明るいでしょ、そうそう、みんな、うん、はい。
小腹が空いたところで通りがかったケバブ屋は人もまばらで、一人二人のお客が電光掲示板の前に並んでいる。一つが大きいので半分にしようと話して、親指を立ててケバブプリーズと話しかける。
いやらしいやろ、ケバブプリーズですよはい。
ラップ、ブレッドと聞かれて、トルティーリアのようなラップを選択。ハーフに切って、話しかけた瞬間、モメント、後でと言い返される。後でやるようなのか、後でお前の話を聞くようなのかわからんけど、おっさん。
はい、どう、みんな、もう全然街にスーッと入っていって、語りもね、みんなちょっと別に文章講座じゃないんだけど、あのハーフに切ってと話しかけた瞬間、モメントでカッコして後で、だから、うん、もうモメントについていってるでしょ、文章がね、
まあ、モメント
、うんうん、だからこれずーっとリズムが街と彼がそれを捉える文章がくっついていってるじゃん、みんな感じた、何の違和感もなく聞いたでしょ。で、私の引きずる文章そこのとこ読むよ。私、歩いてる。一年前は名前すら知らなかったリブリアナの街を歩いてる。もう自分でなんかこう、なんか止めてるでしょ、みんなわかる？息止めて。飛行機での長時間移動と時差のせいで、昨日と今日のつなぎ目が曖昧な中を、私、歩いてる。ね、こう真ん中に点入れんと息ができんのですよ。 土曜日のマルシェの陽気なざわめき、ゆっくりとブランチを楽しむ人々の食器があちこちで陽気な音を立てる。いいですね、
うん、
うん、いいですね。レオ君と二人、川沿いにその音を縫うように進んでいく。通りがかった一軒のパブの前で音楽が変わった。聞き覚えのあるラテン系の音楽ね、聞き覚えのあるラテン系の音楽に自分乗ってないの分かります？私の体が。それ向こうにあるんですよ。さっきまでと違うその音を石畳は当たり前みたいにどんどん吸い込んでいく。私には当たり前じゃなかったんです。分かります？ね、当たり前みたいに向こうだけ進んで吸い込んでいくんです。キュッキュッキュッ、立つ。キュッキュッキュッ、立つ。足元をかすめ、一枚の薄い羽が舞った。あ、鳩。衣を一枚脱ぎ捨てた鳩が目の前に降り立ち、気に入りのリズムに乗って首をせわしく振る。爪の先で石畳を細かくステップステップ、キュッキュッキュッタツ、キュッキュッキュッタツ。曲の切れ目に風の音だけが流れる。こんな常連たちも街のリズムを楽しむのか。どうです？置いてかれてる私が見えるでしょ。ね、ね。なので、ああ、正直に出るもんなんだなと思ったんです。文章を書いたら、ね。
すっごい穏やかな天気の。
うん、
マルシェをやってて、裏らかで人たちは笑っていてっていう、
そうそう、
マルシェだ
った。マルシェ。それで、その色もなんか美しかったよね、うん。なんかそのテントの屋根の色も、それ全部捉えてるんですよ、流れさん。でも私、下しか言ってないでしょ、みんな。気がついた？上一切なし。下しか言ってない。
いやいやいや、
うん、だから、あの、うんうん、ほら、みんなね、なんか自分の気持ちを、あの、
うんうんうん、
表現するっていうの、で、あの、どうするかっていうけど、別に気持ちを書かんでも、まるでするっていうね、文章は、面白いなーっていうふうに、特にエッセイって、あの、あったことをただ書いてるって思うけど、あったことっていうのは、同じ場所で、同じ時間で、隣で歩いてても、あったことは違うんですよね、見えるもの ね。それが文章に出るので、これをですね、あの、いや、言って、もし手に取って買ってもらえたら、もらえたら、これ、左側に日本語、右側に英語にしてるんです。はい、うん、それは、
ね、
うん、あの、対訳してるんだけど、うんうん、この英語を見てもらうと、みんなね、うん、見てもらうって別に読み解けということではなく、見てもらうと、あの、流れ尾さんの文章って、みんなちょっと英語が並んでるんで、ちょっと想像して、まっすぐに、シューッとスタイリッシュにこう、文章が言ってるんですよ。ね？
うん、
ちょっともっとみんなに分かるように言うて、
まあ、スタイリッシュというか、まあ、あの
安定した
こう文字のまとまりがこう、うん、あり、うん、段落が変わり、
うん、
文字のまとまりがありという、
うん、
だから言うたら普通の文章は
人口変動図みたいなのがあるやん、あのなんかこう、こうなんかこう
氷炭
型みたいな、暗いの壺みたいな、氷炭型、
はい
はい、あれで言うとまあ穏やかな、
穏やか
下までの、
はい、
ね、だから文章が一定してるんですよ、長さはね、
うんうん、
でも私の文章と聞いたらみんなわかる、あの歩いてるから言ってウォーキングで、この次はずーっと長くてずるーっと長かと思ったらまたシュッと短くてうーんってなってて、もうなんかうねってるね、
うんうん、
英語にしてもね、っていう
若干詩っぽい感じはしますね、このなんかこの、
ああ確かに、
なんかこの訳した英語の文章のこの文章の形を見るって、
うん、
あんまり意識したことなかったですけど、
うん、
言われてみれば確かに全然形が違うっていう、うん、
だからね、
あの、
私友人に渡したらこれパッと開いて、
うんうん、
左側見なくても誰が書いたっていう紙面を見なくてもどっちが書いたか英語見ただけでわかる、私って英語がわかるわって言われたけど、そんぐらい違うの。でそれは何かっていうと、やっぱ私たちってあの、うん、本当に同じようにあの息を吸って吐いてても、うん、なんかその息、本当の意味の、
うん、
こう息は一人ずつ違うんだなっていうことがね、うん、みんな聞こえてる？大丈夫かな？あの伝わるものかなっていうことなんです。で、うん、ちょっとどう？面白くない？何が面白いかって思う？私途中でね、その一生懸命全部出たね、できる限り会議に出た、
ね、全部、はいはい、
うん、でことごとくなんか自分がこ言葉を、うん、っていうか意見は一応前に湧き上がるわけ、話を聞いてた、うん、で言おうと思うんだけど でもみんななんかさっさかさっさかなんか人が喋ってる途中でも上手に意見を差し挟んでいくんよね。そうそう、そうそうって流れをさもシュッと入っていくじゃないですか。はい、な
んか日本人が下手なやつをみんなすごく上手にされ、うん、してますよね。
で全然悪気ないし、うん、聞いてる方も、うん、もう OK みたいになんかスーッと入っていくんですよ、うん、なんかね。でも私の場合は一区切りつくのを待って、うん、言ってもいいですかって手を挙げて言わんと言えんみたいにしたら全く言えずストレスが溜まるばかりで、おしゃべりな私としては言いたいことはたまる、言えないみたいな、どこで言えばいいのみたいに、まあ、なっていったわけでしょ。で、うん、なっていったので頭がだんだん痛くなり、低気圧のせいか、うんうんうん、とうとう耐え難くなって、会議が終わって一旦ホテルに自分が帰ることになりました。その日は雨がリブラナで、すごい雨が降った日だったんです。で、私一人で帰るには超方向音痴なので、うん、なんか流れをさんは一応私をタクシーに乗せるところまでは付き合おうと思ってくれたんだよね。
それはもう心配で、
うん、でその時の待ってる私も立っている、はい、流れをさんも立っている、しかもその親切なリブリアナのスタッフの方と一緒にタクシーを拾おうと待ってくださってた、その雨のシーンをね、
うん、
同じじゃん。一緒に並んで立ってると、私は頭が痛いだけだったんだけど。
珍しいですよね。この二人が同じシーンを描くっていうのも珍しかったですね。
うん、同じ日のことを二人で、はいはい、次の日の朝までに描いて渡し合うんだけど、うん、同じ場面を描いてるのは、このですね、何日だったんですかね。9月10日っていう何日目かのしかないんですけど、うんうん、文章が全然違うんです。はい、じゃあ流れをさんのちょっと待ってるとこのシーンをやっても読んでもらうからみんな聞いて、雨粒だから、
はい、
雨で、あ、ここまででいいよ、短くていい、ここまで見送ってくれるまで、うんうんうん、ちょっとみんな聞いてね、あの打ち合わせなしなんですいません、ここまで読んでみて、
はい、タイトルはいいですか、
な、言って、
雨に閉じ込められたリブリアナ、
うん、まず閉じ込められたときたもんだ、はい、閉じ込められたのはリブラなのか流れをさん自身なのかわかんないけどね、はい、閉じ込められたと言ってます、はい、はい、どうぞ。
雨粒が石畳と木の葉にリズムを刻み、車のタイヤが水たまりを弾く、
うまいね、
軒先に落ちてくる雫がアクセントになった競争曲が聞こえる、
かっこいい。
リエさんが低気圧のせいもあって頭痛がすると言うと、ティナがすぐさまタクシーを呼んでくれた、さらにタクシーに乗るところまで見送ってくれる、
うん、ね、
という、
うん、っていう、はい、どうですこの雨に閉じ込められたという、うん、これは別にご自身がではなくリブリアナがなんですけどまず、あ、雨に閉じ込められたって感じて、そして雨粒がリズムを刻んで、そして水たまりのところへ落ちていく、そしてちょっと弾く、で軒先でそれを見てるとそれが競争曲に聞こえるというですね、出だしなんですよね。
結構降ってたんですよね、
すごい降ってた競争曲、
はいはい、
で私の方はですね、タイトルがなんとずうずうしくも私の雨で
確かに確かに、
だって私にとってはもうごめんなさいっていう、私が雨を降らしましたぐらいの気持ちだったんですね、うん、で、まずわがままに最初はね、自分がそのここから退散する退却するまでの時は、うん、いいなこの雨、何にも持たず何にも考えず裸足であの雨の中に立っていたいなって思っていたんですが、実際はですねこうです、はい、なかなか来ないタクシーを待つ、気の利いた会話もできず弱々しいサンキューだけを繰り返し、音もなく長く静かに降りてくる雨を見つめる、ね、音がないと私は言ってる、片方は競争曲だと言っている会議中5階の窓から眺める異国の雨とタクシーを待つ歩道に降る異国の雨は別物だ、裸足でなんてとんでもないって書いてて、10分を経過した時紺色の雨がっぱを着て自転車に乗る若者が目の前を通り過ぎた、全部よそ者、私にとって全部よそ者で全部外にあるっていうね、なんか 全然違いますよね、この雨の捉え方が、うん、でそれはただの私たちの感性っていう問題ではなくて、今その中をどういう立ち位置で自分が生きようとしているのかが無意識になんか自分の気持ちの表現ではなくても現れるっていうことだからね。なんか文章はこんな風に書きなさいとか、ここではこういう風に気持ちを少し入れた方がいいみたいな文章指導がもし学校であったとしたら、あ、学校ではなくても読書感想文、夏にね苦しめられることもあったと思う、はいはいはい、そういうとこでなんかノウハウを聞いてもなんか自分にフィットしないって思う時あるじゃん。なんか自分に嘘ついていいこと書いたなって、それは今言ったみたいになんか素手で文章に自分が、うん、もうそのままなんていうの、素手で入るっていうか、
うん、
なんかそういうことをした時にはゴムような技だったんだなっていうことがわかるんじゃないでしょうか。だからこの2つの文章の違いをですね、私たちはまだAI にも慣れてない時だったんで、ちょっと AI に判定してもらおうかとかって言って入れたんだよね、
うんうんうん、
そしたら
勝負をしよう、
勝負で、まあずうずうしくも私なんかもう本当ごめんなさいだけど、
そしたらプロがね、うん、プロがアマチュアに勝負をしよう、どういうことかしらと思いました。
そんなことも思う。いやでも私はエッセイのプロではありませんのでですね、はい、まあでも本当すいません。そしたら、まあ、AI がまあ一丁前なことを言うわけですよ、またなんかね、うん、こっちは何かだ、こっちは何だ、もう本当、うん、でも流れをさんに加勢してましたけどね、これ AI はね、うん、でも何なんだっけ、これもハーフにするのか、最初に読んだ方はね、うんうん、テンポが軽快でユーモアが効いているって書いてる、うんうん、当たり前じゃん、だって嬉しかったんだ流れをさんで次に、店主とのやり取りの前に小気味良いリズムがあり、うん、読者をクスッと笑わせる、うん、だって小気味良いリズムで彼は歩いてたもんだって思うわけですよね、うん、まあそんな風に書いて、で私の方は、街の音、色、動きが詩的に重なっていく、だってそれしかない、描写に五感がフルに使われていて読者の身体感覚を巻き込む、うん、だって私本当にもう自分の体がドーンとなんかどよんよどんどよんよどん、だからこれしかなかったものはまあこんな風に言ってくる、うんうん、でもなんかだからって言ってそれをいじられて もうこれしかなかった時を刻んでいるんだっていうことが見えてきて面白かったよね。それを自分たちの自己満足じゃなんだかもしれないけど、よう喋るね、私。
さっきから、うん、はぁ、しか言って
ない。だけど、なんか、これ、一緒にやったことで、うん、やっぱり、私たち文学っていう岡山の部門で、互いに立ち位置は違うけれど、文学を信じたいっていう気持ちを、それぞれに強く思えたんじゃないかなって。文学は、ただの道具じゃない。なんか、うん。なんか生きていくためにある意味すごい欠かせない、なんか自分自身でもあるな、だから自分自身であるし他人自身、あの人自身で、作者は偉い人とか思わないで、その人自身に出会ってるなっていうことに思えるようになったなと、本当にこれを書いて思いました。もう一切喋らないので
早く喋ってください。こう思ったのは、このエッセイを書く、ということを決めて、こう毎日書くじゃないですか。
うん、
まあ、夜はちょっと眠すぎたので朝書いてたんですけど、
うん。みんなにこれ言ってなかったね。私たち夜10時までぐらい、ね、ホテルに帰るのが10時ぐらい。
大体なんかイベントがあったり、ご飯を食べたり、ちょっとゆっくりし、みんなで話そうってなって、帰ると本当10時とかでしたよね。うん、
で、それから600字の魔物に追われながら、朝までに相手にその600字程度の文章を送るということを延々とやったわけです。
いや、だからなんか、英語、普段は使わない英語を喋り、
うん。うん。流れをさんなのか。
いや、そうそう、もちろんもちろん。だから、結構クタクタになってる中、書かなきゃいけない。でも明日の朝早く起きて書こうってなって、そこは大変でしたけど、書いたからこそ覚えてるエピソードとか、なんかその、細かい仕草とかは、まあそのね、何ヶ月も経たないでしょ忘れちゃうじゃないですか。だけどこれ書くと、あの時ああいう なんか傘をすっと差し出してくれたなとか、
う
ん、
ああそうだね、
なんか
その時覚えてる、ね、
そうそうそう、その時の、うん、なんか洞窟に入った時にすごい、うん、この閉所恐怖症の人が後ろから突っ込んできたとか、うん、そういうの忘れちゃうことをやっぱこう文章に書いたことで思い出せるし、
うんうんうん、
でこの記録を読んでると、うん、エッセイを読んでるとその時のシーンが結構ありありと浮かぶというか、
確かに確かに、
うん、なんか写真でパッと見るよりも思い出すぐらい思い出すような気がしますね、
うんうんうん、まあなんかね、なんかそれは本当にだ お前らの自己満足でいいんじゃねえって思うかもしれないんですけど、多分あのなんか生きていて詰まった時に文章を書いてみると、うんうんうん、別に詰まらなくて嬉しい時でもいいけど、あ、私の中にこんなものが生きてるんだなって気づくきっかけになるってことで共有できたらいいかなっていうふうに思います。
う
ん、
そうですね。
うんうん。なんかね、のりしろゆうすけさん、岡山にはもうおなじみのある素敵な素敵な、はい、あの作家さんですけど、なんと彼が私たちが最後まで書いたという感想記念の、はいはい、エッセイを寄せてくださっているんですよ。はい、中でちょっとだけどこも素敵なんだけど、
うんうん、
あの私たちが今比べて季節して読んだところに。そうなんだけど、向かい合った書き手と読み手はドアを通じて空気を共有します。ドアと猫の扉は同じ空間をつないでいるように見えますが、通わせる空気は全く違いますって言ってるように、なんか木材の多くのドアに小さな猫の出入りする扉が2つ取り付けてあるような合作だっていうふうに言ってくださってるんですよね。でそれはやっぱり息が違う、空気が違う、つなぐ空間が違うって言ってくださってる。こんなのりしろさんの文章も寄せてあるこの本をですね、当日はもっと今日のこれを勉強に分かりやすく皆さんにお話ししますのでぜひいらしてもらいたいなって思うよね、
はい、
うん、
日にちはいつでしたっけ。
あ、8月29日の土曜日で、6時から6時、なんかいい時間じゃないです。まあ夏の終わりにちょっと来てみてください。ツタヤのあのイコットニコットの、 あの岡山駅前店です、はい、なんと無料、別になんとというほどのことでもありませんが、
は
い、
そうですね、
自分らがお金取れるようなエッセイのあれではございませんが、はい、でもぜひぜひ無料ですので、はい、おいでくださって一緒に、ああ私はこんな呼吸してるなっていうのをこう感じてくだされば嬉しいかなっていうふうに思います。で合わせてもう3分ぐらいみんなに伝えてもいいかね、
はい、いいでしょう、
うん、
あのね、せっかくですか、
この夏なんと、はい、もうあの流れさんも私も、うん、文学と福祉をつなぐっていうことで、はい、岡山の
味噌の子供の家、
いいんだね、
はい、
味噌の子供の家で、はい、もう今年で4年目になるんですよね。
そうですね、2023、24、25、26、
4年目になるんですけど、はい、2週間に1回大学生たちと一緒に行って、うんうん、絵本のね読み聞かせではなくて読み合いっていうのをやり続けてきたんですね、うんうん、そしたら初めはなんかあの絵を描きたいって言って照れくさくてシャッターを下ろすために絵を描いていた子どもたちが、うんうん、一緒に絵本を読んで物語を分かち合ううちに、うんうん、その気持ちを絵で表現してくれるようになったり、
うん
うん、あと詩を書いて表現してくれるようになったりして、はい、ああここの場所ってあの養護施設でありながら表現の家になってるっていうふうに、うん、そしてまたそれを喜び合う仲間がいて、あのなんかいいなって思って、そのことがだんだんあのなん とリブラナで出会ったウクライナのやっぱメンバーの、うんうん、オデッサの方、
はい
マヤさんを通じて、子どもたち同士の交流が始まり、うん、それが素晴らしい交流が、まあ、続いていくようになった。だから表現するってなんかあの引き出していくことではなくて、うん、あんたもっとこの光の当たる場所に出ておいでって引っ張ることではなくて、なんていうのかな、誰かがちょっと自分の窓を開けたい、ぎっしり閉まってるんじゃなくて、うん、鍵持ってればちょっと開けてこっそり外を覗いてみたくなる、うん、それっていいねって、いい風入ってきたねって一緒に喜び合えるようなワークブックを作るっていうので、うん、なんと流れをさんも私もその一メンバーとして、はい、もうこれちょっとみんな聞いて、もう絶対ここで言わないとあのね届かんので言いますよ、
はいはいはい、
なんていうタイトルですか。
循環するケア、
なんか
という
そうなんです、循環するケア、喜びや悲しみに立ち会う8つのワークっていうね、あの絵本のプロの絵本作家さんたちがみんな協力してくれて8つのワークを作って何回でも自由にできる本を作ったんです、
はい、
そしてこの中に入っているワークブックだけも独立して、うん、なんじゃもんじゃブックっていうタイトルにして、うんうん、なんとこの表紙がすごいいいんですけど、ブラジルの絵本の作家さんが、うん、なんか協力してくれて表紙も素敵なので、うん、これも当日はぜひみんなに見ていただいて、当日見て手に取ってもらったから、うん、方には愛を込めて
愛を込めて
今本末格安でって言おうと思ったけどそんなことはできないんだけれども、愛を込めて、そしていろんなちょっとお土産をつけてお渡ししますので、うんうんうん、ぜひぜひ来てほしいのでございます。
今急にいろんな話が出ましたけど、
うん、
岡山みそのみその子供の家の活動がより広がってウクライナに行ってるぞ、ウクライナともつながっているよっていう話と、
うん、
そのいろんなワークも含めて新しいワークブックができていて、
う
ん、
そうそうそう、
この、空循環するケアっていう本で、
うん、
これあれですよね、ワークブックとそれから、うん、解説というか、う
ん、ファシリティブックみたいなのがくっついてるんだよね、はいはいはい、そして、うん、やっぱりこれやってみたらどれもなんかスムーズにうまくいったんだけど、ただ一つ座礁した旅が例があって、それ
いろんなワークの中の
もう300例ぐらいやってるんですよ、はいはいはい、皆さんもう300例全部入ってるわけじゃないけど、うん、実際には300ぐらい実践した中で、うんうん、300分の1で稀に見る座礁した実践例があって、はいはい、それはなんと、あれな、高島屋のあれ何階？城下カフェ。
2階かな？いや、2階ですかね。
2階で、
なんかおしゃれな、
ね、おしゃれなお店で、美味しいお店で、
はい、
2人で流れを村中コンビでやった実践だけが座礁しました。
はい
はい、彼はカッパを描き、
はい、
私はでかいですねと言われたお面を書き、まあその話もさせていただいたら、ちょっとみんな勇気が出ると思うよ、
はい、
こんな座礁もするんだっていうのも楽しいので、
ぜひ8つのね、なんか心を開くためのこう、
うん、
まあ絵を描いたり、
うん、
まあ想像力を含ませるようなワークが8つ、
うんうん、
多彩なワークが素敵な絵とともにあるんですが、
うん、
我々がやった時には2個やって2個ともなんか
座礁しました。
いや、僕もなんかすごいこうワークをやっていて、そのカッパの絵を描きながら、なんかすごい苦しい気持ちになって。
そうそう、私も苦しい気持ちになった。だから、ワークって、もしかしたらよくあるワークとか、算数ワークも理科ワークもみんな私たちのその座礁したって言ってるみたいに、形はできてるんだけど、はい、実は苦しいかもしれん。でも、あとはむっちゃ楽しかった。なんかその二人の記念すべき絵も、ちゃんとこのワークブックに隠さず載っているので、うん、ぜひお楽しみいただきたい。というふうに、
僕あれでした、こうやってみて何が苦しいのかって、うん、そもそも絵が得意じゃないんだなっていうところからなんか
ところがね、それは逃げでね、皆さん絵がね苦手ですっていうのでワークはっていうのはね、うん、大間違いで全然関係ない、
うん、
だから子供たちも最初はなんかただ絵を描きたいっていう、逆に得意って言ってた子が全然違う絵を描くようになって、うんうんうん、すごい幸せなんで、私たちは絵が下手ということに逃げてはいけません。素晴らしいカッパの絵がですね、堂々と載っていますので、ぜひお楽しみいただきたいとかいうのも、はい、来ていただけたらお話できます。マジです、来てもらいたい、はい、ね、どうしよう、
はい、
どうしよう、誰も寂しい感じで二人で座ってるとカッパと豚が、
いや豚の絵でしたね、
うん、
そう、今ね、お申し込みは10人ほどで、
うん、
はい、
ものすごく空っぽな席を磨いて今待っておりますので、ぜひ
50人まで、
うん、
先着別にそこで引かれないっていう、
あと40席を今私たち毎日拭いて待ってますので、はい、うん、ぜひね、お願いします、
は
い、
毎日は拭いてませんけどね、
あ、ごめん、気持ちは毎日拭いてます、
はい
はい、リブリアナね、ちょっとリブリアナの緑の風が8月の終わりに吹くといいなと思ってます、うん、表紙がむっちゃ素敵なんですよ、皆さん、なんか、うん、自分が撮っといてなんですけど、
うんうん、
それは加工してくださったね、このメンバーの森安さんの
家ですよ、森安さんね、はい、
別人のようなキビト出版の森安さんの、はい、なんかこの表紙の作り方もめっちゃうまいよね、
うまい、うまい、
びっくり びっくりびっくり、
うん、この写真はね、なんかその、うん、さっきウィーさんがこう、うん、リズムがっていうふうに言われてましたけど、
うん、
そのリブリアナの街中の公園 で、
うん、
であの中学生ぐらいですかね、
14歳、
うん、14歳ってことは、うん、日本だと中学生か、
うん、
の4人組5人組ぐらいの、
うん、楽しそう
にね、若者たちがこう木のところに座ったり立ったり
して本読んだりおしゃべりしたりしてた、う
ん、で、あ、なんか素敵だなと思ってたら、あのリエさんがこれあの写真撮っていいかなとわかんないですけどって言ったら、なんかそのままフラフラっとこう彼らのところに近づいていって、でなんか話しかけててで、なんか写真撮っていいとか聞いてたらしく、でなんか見ず知らずの若者の写真を撮り、
おばさんが撮り、はい、そして許可までもらって、
そうなんかこれ使っていいとかっていう許可まで撮っているっていう、それはなかなか
すごい、ね、
できませんねと思いながら、はい、
まあ、そんなこともありました。
得て増えてってあるんだなと思いました。
すいません。はい、おう、喋ってると思ったんでしょ？
いや、すごいなと思いました。
もう嫌だね。そして皆さん、これを持つと、あの、左側に誰かに座ってもらうと、うん、パッと見ると、横を見ると、うん、いいですか？自分が座った左側に誰かに座ってもらうと、その人がちらっと見たときは、英語しか、右側の英語しか見えませんから、うん、この人は英語で本を読んでいるなと思ってもらえるという、あの、行き届いた本作りをしています。は
い、おまけ付きということ。
おまけ付きです。
いや、いいですね。
うん。待っててね、みんなね、来てね。
ぜひぜひ。
はい。
はい。楽しく。こんな感じの話だと思いますが。は
い、いや、もっと意味がある話します。あの、
はいはい、
頑張るから。
もっと意味がある話。今の話は。
なんだ。
意味ありますよ。
みんな待ってるからね。来てね。
待ってます、うん。ぜひぜひ。
はい。
はい。というところでしょうか。
はい、
今日は。
ありがとうございました、
はい。語り残しはないですか？
久しぶりになんか部員として働いた気分です。
はい、いやいやいや、ね、また再び帰ってきていただいて。
嬉しくないだろ。
いやいや、あの、たまにでしたら大丈夫です。いや、ということで、はい、はい、岡山文学創造ラジオは、いろんな方々のご参加をお待ちしています。はい。
はい、
なので、また、文学創造ラジオ、うん、今日は、まあ、あの、番外編、
まあ、
言ってしまったけど、番外編じゃなかったかもしれない。
で、たまにはいいですって言われましたから、皆さん。はい。じゃあ、たまには入れてもらいます。はい。
入っていただきます。はい。
ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
はい。
さよなら。